水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は、
日曜日の夕方の話ですね
何やってますか皆さんはね、
午後5時半過ぎになるとなんとはなしに笑点の大喜利だとテレビの前に座り込みます。
はい、
どうせしょうもないことしか言わないと思いながらとにかく笑えるからなと一人で納得し、冷蔵庫から缶ビールを一つ取り出して栓を抜きます。
はい、
司会者の桂歌丸師匠、メンバーの六代目三遊亭円楽師匠をはじめ5人座布団運びの山田隆夫君を加えて計7人が派手な色物付きを着て登場します。
はい、
歌丸師匠がまず第一問、笑点秋の小話を作ってください。おお早いね円楽さん。指名された円楽師匠が答えます。お前は飯の炊き方が下手だね、すみません、何しろ新米なので。うわーっと会場から拍手が起こります。
うまいですね本当にね、
まあよくもこう短時間に難しいお題に頭が回るもんだと感心します。
はい、
この番組実は昭和41年から始まっており、すでに50年。最初の司会は立川談志、歌丸師匠は5代目の司会で、同時に最初から50年間、ここに出ていました。
はい、
50周年を機会に笑点を卒業したんですね。じゃあ次の司会者は、そして新メンバーはと視聴者みんなが注目しました。
はい、
私実は以前徳光和夫さんが司会してたザ・サンデーという番組にコメンテーターとして顔を出していたことがあるんですが、
はい、
毎回前の週の視聴率が何パーセントかが大きな話題になり、番組関係者は一喜一憂でした。
はい、
確か 12% いくとみんな大喜びだったんですね。うん、ところがこの笑点、歌丸さんの卒業が話題になると 20% を超え、
はい、
最終回にはなんと 27% に達しました。現在関東地方で視聴率 1% は約40万人といいますから、 27% は関東だけで1000万の人が見たことになるんですね。
はい、
歌丸さんの人気もあるのでしょうけど、次の司会者は誰になるのか、世間ではいつも歌丸師匠の悪口を言って憎まれている円楽さんなのか、それとも外部起用なのか、さらにはメンバーチェンジはあるのか。しかし日本テレビの口は固く、今から考えるとまあ見事な情報管理でした。大喜利のプログラムが終わり、私の後任はと言って歌丸師匠の口から出た名前は、誰も予想しなかった春風亭昇太さんでした。
はい、
円楽とばかり思っていた私の予想は外れ、翔太兄さんはメンバーの中では大変に次ぐ若手です。
はい、
会場からもお茶の間からも予想しなかったというへーという声が聞こえました。じゃあ翔太師匠の後に座るのはと新たな疑問。
うん、
これもテレビ局は見事な情報管理でした。翌週の番組に登場したのはなんと最年少45歳の林家三平さんでした。
はい、
これまた私の予測は外れ。
うん、
そこで私の落語の先生、高校の時の同級生で、その後早稲田大学の国語学教授になり、落語の著書も数冊ある野村正明君に聞きました。
はい、
彼の答えはこうでした。うん、司会者が円楽になれば、先代円楽、歌丸、現円楽、非常に卒なく進むでしょう。しかしテレビ局は今後10年20年先を狙い、若い視聴者を獲得するにはという視点で選んだんじゃないでしょうかと分析してくれました。
はい、
大喜利はなんでこんなお化け視聴率を取るんですかという私の問いには、まあ主たる視聴者を中高年層に絞って、その期待に応える内容と水準を保っているからでしょう。
うん、
安全性、そして偉大なるマンネリ、この2つがキーワードじゃないかな。実にうまい出演者選びです。初出演の三平さん、入るという漢字を変にして、そこに作りを入れ、存在しない漢字を作ってくださいというお題に、入る変に竹と書いてかぐや姫、
うん、
まあまずは見事な出来栄えでした。
はい、 まあ、これが一つ起点になってまた注目さらに高まりそうですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。